マタイによる福音書の15章を開いてください。マタイによる福音書の15章を開いてください。午後の礼拝で一節ずつ見ていきますけれども、今朝は22節から28節までを、見ていきたいと思います。15章の22から28節です。読みますね。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたの願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。イエス様と弟子たちは今、このイスラエルの北にあるツロとシドンの地方にいます。今の、レバノンにあたりますけれども、フェニキア地方とも言われまして、そこにもカナン人が住んでいました。カナン人というと、この異邦人であってもちろん、そしてかつてヨシュアに対して神が聖絶しなさい、すべて殺しなさいと、追放しなさいと言われた人たちであります。そのカナン人がイエス様の方に近づいて、悪霊に疲れている娘を癒してくださいと願い出ているわけです。ところがイエス様の反応いかがでしょうか。今読んで、今までは憐れみ深くですね、非常に深く憐れんで、すぐに癒しを行われていたイエス様が、なんとしかとしているような態度を見せておられるわけです。一切口を聞かない、聞いても弟子たちに話す、そして、口を出したと思えばあなたにはその受ける権利はないっていうか、しかしこの女が出した最後の言葉にイエス様ご自身が立派だと言われて、その娘がすぐに癒されたという話なんです。で、このイエス様の正反対に見えるような働きですね、これ態度なんですけども、私たちとイエス様との違いはですね、初めから人の心の内にあることを知っておられるということなんですね。ヨハネの2章の25節にイエスは人の内に何があるかを知っておられたのであると書いてあるんですね。イエス様はこのカナン人の女の心の内にあるものを初めから知っておられたんです。で、かえって彼女の信仰を最大限に引き出すために試されたんです。立派な信仰を持っていることを知っておられたからこそ、一見無視し冷たくあしらい、癒さないことはできないという否定的なことをも言われたわけなんです。で、神が自分を無視していると感じるような時、私たちにもあるかもしれません。祈ってても全く答えがない、むしろ反対のようなことが祈ったら起こってしまう、こういう時ってある意味で神から信頼されているからそういうことが起こるんです。愛されているからこそ、そうある意味で試されているということも言えるんですね。 日本語の言い回しに押してダメなら引いてみろとありますよね。押してダメなら引いてみろ。でこれが人の心をよく表しています。こう人に何かをしてほしいとか思うときにですね、そういうことをやってみるわけなんですよね。で私は関東というか東北の人間なので、まあ、価格交渉というのは普通しませんが、まあ、奥さんが関西出身で、もう DNA の中に、この値切るということがよく、この入ってるんですね。まあ、そういうことを意図してなかったんですけど、私がそうやって値切るということを勉強し始めた、まあ、一つがあってですね。でそれがイスラエル旅行初めて行って一人で歩いてるときに旧市街歩いててですね、メノラを買いたいと、メノラってあのなんですか、食材ですよね、この買いたいと思って、そしてこの見てて、でも時間がなかったんですよ、もう行かなきゃいけないって。でなんか高いこと言うからもうめんどくさいと思って、もう行きますって言ったら、ちょっと待てとかつって、で安くしてくれたっていうね。押してダメなら引いてみろなんです、ね、でこういうふうに引かれると逆に突っ込んで食らいついてくるっていうことが、まあ、人間にはありますよね。で知り合いの牧師さんから興味深い話を聞きました、東日本の津波の震災後の救援活動復興活動において、まあ、いろんなキリスト教会がそこに行ったんですけれども、まあ、伝道も一緒にします。多くの場合はですね、けれども彼らはしなかったそうです。その、活動をして、そしてキリスト教会なんだということを名乗ってもですね、で私たちは伝道しませんってはっきり言っちゃうんです。ところがですね、かえってその言葉を言うと気になって教会に来たり、そしてイエス様の話を聞きたいと言って、そういう中から本当にイエス様を信じて受け入れた人たちが起こされていくということなんですね。押してダメなら引いてみろなんです。こうやって引かれたからこそ立派な信仰を言い表した、まあ、人物が聖書には、まあ、出てくるんですね。モアブ人のルツのことを思い出していただければいいですけれども、状況はこのカナン人の娘あと女とすごく似ていますですね。まずこのベツレヘムにいるユダヤ人の家庭がエリメレクとその奥さんのナオミがですね、この息子2人を連れてモアブの地に行きました。ところがエリメレクが死んでしまったんです。そして現地のですねモアブ人の娘をですね、この息子がめとってですね、結婚できたことによってなんとか助かったんですけれども、なんとその息子たちまでが死んでしまいました。でそうこうしているうちに、そのナオミの実家であるベツレヘムが飢饉がなくなったと、その飢饉のためにモアブに移ってきたんですけども、その飢饉がなくなったということを聞いて、ナオミはその先立たれてしまった嫁2人に対して、自分の神のところ、自分の民のところに帰りなさいと言ったんです。わざわざ未知の世界、何の関係もなく、そして、このエリメレクの名を継ぐためにはですね、ナオミがまた子供を新しい人をねゲットしてね、そして子供が生まれて、その子供と結婚しなきゃいけないっていうややこしい制度なわけですよ。そんなことできるわけないでしょって強引に言って、でその嫁のうちの2人のうちの1人オルパは、泣きながらお別れをしたんです。ところがナオミがその彼女に倣って、ね、ルツよお前も帰りなさいって言ったんです。そしたらルツは食い下がったんです。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと驚くべき言葉を話しました。 で、このあなたの神は私の神で、あなたの民は私の民といったこのルツがイスラエルの民の一員となっただけではなく、私たちの主イエス・キリストの祖先にもなったわけなんです。ダビデをね、結果的にこの生み出したお母さんというかひおばあさんかなになったわけなんですよね。このように立派な信仰が引き出されたんです。ナーマンの雷病の癒しのことも思い出しますが、彼はイスラエルの敵アラム、まあ、今のシリアですけどもの将軍でした。で、自分は雷病、この新化薬だとツァラートって書いてますけども、雷病にかかっていて、でもそれを治すことができるイスラエルの預言者がいると。敵軍です、敵人ですけどね、敵国家、敵国ですけれども、そういうふうにユダヤ人で捕らえられたこの奴隷、自分たちがこの奴隷としてね扱っているその奴隷がそう話してくれて、噂をね教えてくれたわけです。で、それで馬と戦車によって、で多くの贈り物を持ってエリシャの家まで行ったところが、家のところからしもべが出てきたんです。エリシャは出てこなかった。そしてヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさいって言ったんです。ヨルダン川に行ってあなたの身を7回洗いなさい。彼はめちゃめちゃ怒ったんです。ヨルダン川に行って7回、なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、ね、ちゃんと聞いてね、彼の神主の名を呼んで私の冠の上で手を動かし雷病に侵されたこの者を治してくれると思っていた。ダマスコの川、これダマスコっていうのはアラムの首都ですね。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。このヨルダン川ってちっちゃいんですよ、ね、でこれらの川で身を洗って私が清くなれないというのかって、ね、で帰っちゃったんです。でもしもべが、ナーマンのしもべが引き止めたんですね。難しいことをエリシャが命じたのだったらあなたはやろうと頑張ったんじゃないですか。でも身を洗って清くなりなさいと言われただけじゃないですか。簡単なことだからやらなくて、難しいことだったらやろうとする、まあ、簡単に言うとプライドですよね、メンツでしょ。でこのことを言われて、それはそうだと納得したナーマンがヨルダン川に行って7回入ったんです。そしたら赤子の肌のようにその肌がきれいになって清められたと書いてあります。このような彼の素直な信仰が引き出されたんです。大体わかりました。試されるんですね。もうすでに知っておられるんです、神様は。だからこそむしろ何かこう冷たくあしらわれるように見えるようなこの神様からの取り扱いがあるわけなんです。22節に戻ってもう一度読んでみましょう。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後について来て叫んでいます。イエスは答えられた、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。女はですね、他のユダヤ人が叫んでいるのと同じようにダビデの子よ叫びました。ダビデの子っていうのはメシアのこと、ユダヤ人の王、救い主のことです。だからユダヤ人はダビデの子という名を叫んで、例えば盲人がですね叫んでイエス様のところに近づいた時にダビデの子よ憐れんでくださいと叫びました。ところがイエス様は反応しません。一言もお答えにならなかった。所詮彼女は 異邦人です、ユダヤ人のメシアの呼び名を使って何になるのかということですね。このように祈っているのにふさわしい答えが返ってこないという経験ですね。しかしこらえる必要があります。さらに彼女は尋ねていきます。で、今度は弟子たちも彼女を煙たがっています。あの女を晒してください、後に後についてきて叫んでいますと。で、これは2つのこの意味解釈というか、どっちなのかなって意見が分かりますけれども、もうとっとともう追い出してくださいという意味か、あるいはとっとと癒してもう生かしてくださいという意味か。で、おそらくは癒して生かしてくださいと出て、もう どうしてかというとイエス様は次にね、このイスラエルの失われた羊の他には使わされてないって話をしてるんです。だから異邦人も癒し、異邦人を癒すことはできないというね、まあ、そういう意味で言ってるので、だから弟子たちは、女をもとっとと癒して、ね、この娘ね、そして、育ててくださいという意味だと思います。いずれにしてもですね、こういうことってあるんですよ。熱心に主に祈って、そしてイエス様に祈ってですね、なかなか答えが返ってこない中で、今度はもういいんじゃないの、諦めたら、周りから、まあ、冷たい視線で見られていくようになるということがあるわけです。一向に状況が良くならない、祈りが聞かれてないように見えたら、人々の支えもなくなっていく傾向があります。これも人間なので、もう仕方がないというか、まあ、罪っていうかな、分かんないけれども、この仲間からもあしらわれてしまう、見心ではないんじゃないかっていうふうに言われてしまう可能性もあります。ようやくイエス様は口を聞かれるんだけど、弟子たちに語られてるんですよね。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてないと。普通諦めるよね、ここまで来たら。どうですか、私たち結構人をね、こう気遣う文化の中にいますから、相手の領域に入っちゃダメですよね。ところが25節です。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった、主よ、私をお助けください。非常に単純な願いになりました。先ほどはダビデの子よ、私を憐れんでください、いかにもというこう話し方ですけれども、すごくシンプルになりました。主よ、私を助けてください。自分が本当に苦しい中にいるときに、余計なものってそがれていきますね。でもこれこそが真実な呼びかけじゃないでしょうか。イエス様にとって、イエス様が自分にとって主、もうあなただけですよと。さっきも朝起きた時に主はイエスとですね、本当にすごくシンプルに主よと、それ助けてくださいと、心からの言葉というのはとてもシンプルです。私たちが熱心に祈る、しつこく祈る時に起こってくるのがこのことです。余計な言葉を言って神に話していると、だんだん自分が、まあ、なんちゃうかな、バカらしくなってくるんですよ。なんでこういうなんかこういろんな言葉を並べて祈ってるのか、いろいろ回りくどくですね、こう話していくわけですよ。でもだんだんだんだん心が整えられていって、このカナン人の女のように本当のこと、直接的なことですね、それを話すことができるようになります。でイエス様がここでようやく、まあ、言葉をかけることができたんですね。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げて寄るのは良くないことだと。イスラエル人のことを子供と呼んでます。 そしてここでいる子犬とはイスラエル人ではない人たち、異邦人のことです。イスラエルこそが神の子供として呼ばれた、召された者たちであり、その周りに子犬のペットのようにいたとしても、どうして子供にパンをあげないでそのパンを子犬に投げてやることはできるのかと、かなり厳しいことをイエス様は言われています。正論なんです。はっきりとイエス様が言われました。しかし女は驚くべきことを話します。それが次の言葉です。主よ、その通りです。でこれで諦めるのかな。もうただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。ここで言ってる驚くべきことは2つです。主が言われていることはその通りだと認めていることです。多くの人はつまずきます。イエス様の言葉に、主が言われていることはこれは違うって無意識のうちに退けていて、そして要求だけをしてしまうんです。でもここでその通りですって全て全面的に受け入れるということがイエス様との関係の中でとても大切になってきます。自分にはこのパンを受け取る価値はない、資格はないということを認める必要があります。神が罪に対して怒られ裁きを行われることについて、ひどすぎる、愛がないという声をしばしば聞きます。でも裁かれるということは正しいのです。主よ、その通りですと答えることができるかどうか。もう一つはパンくずはいただきますと。ケチな人って残さないよね。でもね、立法の中にこの収穫するときに四隅は残しておきなさいとかっていうね、いい加減にするというか、こうなんちゅうの、そうだね、いい加減にすることをわざと教えている。落ち葉を拾ってはならないとか、四隅を残しておきなさいとか言ってるんですよ。でこれを気前がいいという言葉があるでしょ、うん、心が広いと言ってもいいかもしれませんけれども、そうやって他の人がその、残り物っていうか、そういうものに預かることができるように気前よくするということを神は命じておられるんですね、立法の中。それはなぜかというと神ご自身が気前がいい方だからです。これ腹立つじゃないですか、5時から雇われた人のことについて、朝から雇われることにね、なんか1デナリだっけ、4なりで、で5時から雇われても1デナリでしょ、で私が決めるんだよって雇い主が決めるわけでしょ、金額は、賃金は。で腹立ったじゃないですか、朝からの人は。で神は気前の良い方なんです。でパンくず残すよね、可愛いペットに残すでしょ、ね、神は契約から除外されている異邦人であっても、それでも神は恵み深い方だから恵みを施してくださるということなんです。この2つですね、価値がないもの、その通りですということができるか、全面的に認めることができるか、かつ神は気前が良い方、恵みを与えてくださる方。でこのことをもってイエス様は彼女の信仰を立派と言われたわけなんです。だから午後の礼拝で詳しく話しますけども、彼女が言い表したことは神のとてつもない壮大な計画、救いのご計画を的確に示しているものです。これ本当に驚く言葉なんですね。 ユダヤ人のメシアである方にもかかわらず、異邦人に救いを及ばしてくださるというこの壮大な計画、これを彼女のこのパンくずという言葉によってよく言い表しているわけなんです。で、神様は恵みがいかに優れているかということをこのことによって示しています。恵みを知るということは本当に難しいです。聖霊なしにこの理解は不可能と言ってもいいです。実に延々かかって恵みが示されていくとパウロは言っています。エペソの2章の7節に、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべく世々に示すためでした。来るべく世々にこの恵みの豊かさを限りなく示されていくということで、私たちが恵みを本当に分かりましたというためには来るべき世々って言ってるんですから、永遠にかかるんです、ね、だから、恵みの話また今週も聞くのかよって思ったら、はい、天国行ってもずっと聞きますので、ご安心くださいというよりも、それが嫌だったら、まあ、天国行かない方がいいかなっていう感じですよね。そしてイエスはすぐにでも答えを与えてくださる、祈りの答えを与えてくださる方なんですね。彼女の娘はすぐに癒されたということなんです。で、私たちはイエス様には癒す力がないのかって思ってしまうし、癒す意思もなかったのかって思ってしまうかもしれませんけれども、このカナン人の女にある信仰を引き出して、その信仰によって癒したいと願われていたんですね。だからいつでもイエス様が癒すとお決めになったら癒すんです。で、この御霊の働きをね、期待したいですよね。主はするときは 0.1 秒もかからないでできます。私たちが思い悩んで10年20年30年こうやったらいい、ああやったらいい、こうやってもダメだ、ああやってもダメだ、いろいろ試して、まあ、これは、ね、物理的にもそうでしょ、この病気の時とかね、この漢方がいいとか、なんかこの健康療法とか何だかっていろいろやってとか、霊的にもそうでしょ、この人が救われるためにはじゃあこれがいいかな、あれがいいかな、こうやってああやってこうやって手を返しな、こうやって救う時は 0.1 秒もかかりません。イエス様がする時はします。すぐに癒された。だから私たちに必要な要素、信仰、私たちの信仰に必要な要素というのは、非常に、この大きく関わってくるのは、難しい言葉をまず言います。忍従という言葉があります。耐え忍んで従うということです。英語だと perseverance という言葉があるけど、ちょっと persevere というのはね、こう重い荷物をこうずっとこう抱えていて、こうそれでも踏ん張っているような、そういうイメージです。もっと言い方を変えると、簡単に言うと、しぶとさ、しつこさ、ぶっ倒れてもまた立ち上がる、なんか明日のジョーなんて古いなんか漫画、倒れてもまたマジって感じで立ち上がる、これが必要なものなんです。カナン人の女はそうでした。無視され、除外され、はっきりとバシッと言われて断られて、それでも近づきました。引き下がりませんでした。最後に真っ当な意見ね、このパンをね、子供に与えないで子犬にあげるっていうのは正しいことかっていう真っ当なことを言われる、これが一番きついですね、真っ当なこと言われるのが。 だから真面目な人であればあるほど、規則正しい人であればあるほど諦め度が強いんですよ。あの金持ちの青年も試されたんです。金持ちの青年はこの財産を全ての人に施してから私についてきなさいって言ったんです。諦めちゃったんです。暗い顔つきになって、悲しい顔つきになって、残念でしたよね。ちょうどこのカナン人の女と同じだったんですよ。ところがやめて、諦めてしまった。この食らいつくというしつこさ、ネチネチしたしぶとさが必要なんです。で、仮に願いが聞き届けられないっていうことがあります。仮にっていうか、よく あります。しかし大事なのは答えが与えられてます。この声をかけられてます。そこに至るまで必ず祈り込む必要があるんです。例えばパウロが第2コリント12章で、この自分の肉体にトゲが与えられたということで取り去ってほしいと3度願ったですね。3度願ったんです。けれどもイエス様から明確に答えがあって、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると。で、これで自分に肉体の時があるということをむしろ誇りにしますと、パウロはこの平安を持って言うことができたわけなんです。だから恵みが十分にあるという答えが与えられたんです。あるいはこのカナン人の女のように、あなたが願う通りになるようにという答えもあるでしょう。実際癒されるという答えもあるでしょう。でもう一つは、時が来たら私は行うっていう答えもあるんです。それハバククがに対して神様が言われました。2章の3節で、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。定めの時なんだと。でも遅れることはない。私がここだって思った時に必ず行うから待ちなさいと言われる答えもあるわけなんです。しょっちゅう真面目になってはいけないという話をしました。わかりましたね。このカナン人の女がいい手本です。はしたないでしょう、彼女。人間的な、ね、標準に従えば神の前では立派なんです。むしろその立派な信仰を引き出すために冷たくされることがよくあります。本当にね、もっと話したいんですけどね、たくさんあるんですよ、他にも。ハンナもそうだし、わざと胎が閉じられたとかね。そしたらサムエルが生まれるようになった。そういう祈りをされる。皆さんどうですか？冷たくあしらわれてるってこう神様からこう感じたことある人、手を挙げてみてくださいますか？はい、ね。はい、今日思いを改めてください。愛されてるんです愛されてますね。愛されてるんです。こういう付き合いしたいですよね、神様とね。こうなんていうの、真正面の付き合い、ストレートな心の通い合い。お祈りします。愛する天のお父様、あなたがこのようにイエス様のお姿を通してご自身の、ご性質を教えてくださったことをありがとうございます。主よ、私たちがいろんな感情を持っていて、このカナン人の女と同じように、叫び狂うようなこの祈りさえも私たちは持っています。しかしあなたはそのことをむしろ期待しておられて、私たちがあなたの前で本当に折れること、これを期待しておられます。主よ、 そしてあなたからいただく本当に喜び、湧き上がる喜びを得ることをあなたご自身が願っておられます。主よ、私が一歩前に進む勇気を与えください。そして何か困難のことがあって苦々しくなるのではなくて、むしろ正面からなんか弾が飛んでくるようなことがあったとしても、それでも立ち上がってあなたから与えられるこの試みを正面から受け取って、本当にあなたの深い愛を、大人の愛を知ることができるようにさせてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。